イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
どうも、イベントを作る人、岩崎です。
なんか働きたくないな。でもちょっとお金は欲しいからさ。じゃあ俺がいつか働くっていう、そういう夢を抱いてけなげに働く女の子って設定で頑張ってみるのどう？いや俺は働かないよ、うん、でも金も出さないしダメかなっていうドラマみたいな生活ねえかな。池田です、よろしくお願いします。
っていう池田ですって言い始めたらもういよいよすげえな、池田さん来たなって思いましたけど、ドラマの話ですよね。
はい、
よかった、安心した。
さあ、
はい、
今7月の10日なんですけれども、
はい、
まあ、テレビがね、はい、改編期を迎えまして、
はいはい、
まあ、例えばドラマだったら、
はい、
夏のドラマとか、
ね、ついこの間終わったと思ったらもう始まりましたね。
ね、まあ、しばらくなんかもやもやした感じだったんですけど、
はい、
で、あの今回はですね、
はい、
まあ、あのイベントを作るとかなんか言ってんのに、はい、結局テレビばっかり見てる僕らがですね、
テレビと映画とね、はい、見てますかね。
岩崎さんなんだっけ、半年で映画を88本
はい88本
すごいね。
病気ですね。
病気ですね。まあそんな病気の我々がです
ね我々でいいですか、一緒にしちゃって。
僕はもうずっとあのテレビだけ見てますけど。
ああ、そっか、テレビラジオっ子ですもんね、はいはい、ラジオの数は多分僕より多いですから ね、
いや
そうい う
意味ではね、多くはないと思いますよ。
いやいや間違いないです。
大沢優里の UUI と土曜日版もしっかり聞いてるぐらいの。
いや伊集院さんの番組もしっかり聞いてると思うんで、きっと、
全部聞いてるとね鼻血が出ちゃいますから。
アトロクは僕大体聞いてますから。
すごい、
ね、そこの勝負ですだからね、
はい。まあ、そんな自分の見てる自慢はいいんですけど、まあ、テレビをね、
はい、
あのちょっと一応チェックしてる面もあるので、
はい、
これが面白かったとか、
はい、
まあ、そういうのちょっと振り返れればなと思いますけども、
はい、
まあ、岩崎さんは特にドラマとかの方が印象強いですか？
そうですね、1月スタートのドラマ結構数見てて、ついこの間の4月スタートのでも少なかったですかね。そんな多くなかったですね。池田さん何本何本ぐらい？僕が、1月期で12本、4月期で6本かな。はい、
すごいね。
見てました。
最近なんかちょっとドラマ見てる場合じゃなくて、
仕事がやっぱり、
仕事もあるし、なんか気分的になんかたるみすぎてんなと思っちゃって。
ああ、ドラマ見てる自分が。
そうそうそう、
はいはいはい。
なんで、新幹線変形ロープシンカリオンぐらいかな。がっつり。
アニメ、あ、でもそれぐらいなんですか。それ、アニメとか特撮含めてもそのぐらい。
まあ、特撮は一応あの、まあ、見てますよ。
一応。
仮面ライダ
ー。ああ。
仮面ライダーも見てますし、
なんとかレンジャーも。
も大変なんだから。
え、
怪盗戦隊対警察戦隊、
なルパンレンジャーです。
ルパンレンジャー VS、
ポリスレンジャーでしたっけ、
なんだっけ、いや、なんだっけ、忘れちゃった。
その戦いがあるんですね。
そうそう、のやつで、
はい、
結構もう盛り上がってて、まずまだ今のところ、
はい、
警察戦隊とその怪盗戦隊、はい、まあ怪盗の方は知ってるんだけど、
はい、
警察の方は怪盗の正体を知らないままなんですよ。
へ、
うん、あの顔出しでは合ってるんだけど、
ほうほうほうほう、
誰がそうなのかまだ分かんないこの段階で。
昔よくありましたね、そういうねキャラ。
昔はね結構あの世間にも隠すっていうのはあったんだけど、ね、でも今そのルパンレンジャーでは、
はい、
そのデカ、ポリスレンジャーだってちょっと忘れちゃった、あのまだ分かってない。
キャッツアイとかもそうじゃないですか。キャッツアイ の、
そう、ね、
その盗んでるところ知らない、正体分かんないけど実際は合ってるみたいな、はいはいはい、
パトレンジャーでした、ね、
パトレンジャーでしたか。そう、惜しかった、ポリスレンジャーじゃん。
恥ずかしいねでもね、あんまりパトレンジャー人気がないんじゃないかっていうね。
ルパンレンジャーの方が人気なんですか。
どうもやっぱりちょっとアウトローの方が。
やっぱりそうですよね、ハンソロ人気ありますもんね。
難しいよ ね。でさらに今度は、
はい、
今24話とか3話ですけど、
はいはいはい、
ルパンレンジャーの司令官風なやつなんだけど、
はい、
パトレンジャー側にも隊員として来たっていう、
うん、
両方面、両方の顔を持つ男というのが現れて、うん、そのルパン X とかに、
なるほど、
X っていう、まあ、数字がつく人
なんです。なるほど、なるほど。
ちょっとそういうね、
悪に潜入する善みたいなもんですか。
でもあのどっちも分かんない、どっちか分かんない、
ね、なるほど、まあ、
そういう
インフェナルアフェアみたいな話ですね。
そうなのかな、うん、でまあみたいな
ヤクザのところに潜入する警察官と警察組織に入ってくるヤクザの若雑誌みたいな。
そうね、だからまあまあまあまあちょっと、うん、まあまあだからそればぐらいかな。
あ僕そうですね、1月はでも結構見てましたよねドラマ。
そうだね、1月はなんだっけ、
僕バーっと言っていくと、ファイナルカット、かけ狂い、バイプレイヤーズ、あのね漫画みたいにいかない、 BG、 アンナチュラル、マスクメン、やけに弁の立つ弁護士、田園少女 99.9、 平成ささみゆき、
アンナチュラルぐらいかな。
あの絵とかもそこ最後まで見てないんでしたっ
け。アンナチュラルだけ見た、
アンナチュラルだけ見た、うん、やけに弁の立つの弁護士も見ました
ね。あれ見ましたかね。
そんなもんか。
最近だと宮本、
そうですね、4月期は僕コンフィデンスマン JP、 やりたかも委員会、モンテクリスト博、孤独のグルメ、宮本から君へ。
あ、コンフィデンスマン JP も面白かったよね。
あとヘッドハンターもちょっと見たかな、うん、
あのなんかやっぱり、まあ、ちょっとその次回ね、
はい、
次のドラマの話をしたいなと思いますけど、4月からね、なんかこう、まあ、なんか当たり前なんだけど現代をどう描くかっていうところを、うんうんうん、やっぱちょっとなんか形上でも意識したいっていうか、
はい、
なんかよくこういう話があって、やっぱその女性性男性性を物語っていうのはやっぱそのまだ分けて反映してると言われがちじゃないですか、
うんうんうん、
やっぱ仮面ライダーとかそのなんとか戦隊だったら女の子は守られるものだ
そうですね。
でも実際問題さ、うん、全然そんなことないんだよ、
現実世界においては。
いや現実っていうかそのドラマの中でも、
あ、そうなんです
か。もうすでに更新されてるドラマも多いんですよ。
うーん、
例えばヒーローものだってそういうものも更新されてて、例えば今はその仮面ライダーとかなんとかレンジャーだったけど、はい、例えばプリキュアっていうね、
はいはいはい、
やつがあって、
はい、
最近その見た方がいい的な話があって、
あ、ツイッターで出てましたね。
そうそう、そうするとね、やっぱそのもう10年ぐらい前から、うん、その戦う女の子っていうものをどう描けるかってことをずっと考えてきてやってるわけですよ、
うんうん、
そうするともうすでにその僕らの描いてる男女みたいなイメージとかは、うん、相当に子供向け番組が更新されてて、
うんうんうん、
でそのねプリキュアの中では男の子は基本的に戦わないの、
うん、
サポート役にしかならない、
うんうんうん、
タキシード仮面みたいなもんですよ、
うんうん、
あのセーラームーンで言えば、
はいはい、
だそういう風な逆転的なポジション付けとかもちゃんとあったりしてて、
うん、
ってことはいわゆるそのゲックとかも含めて、うん、そういうドラマの中で男性女性どう描かれてるかとか、
うん、
社会的倫理どこを規範にしてるかみたいなこととかも、うん、描き方今ちゃんと見とかないと、
うん、
古いイメージのままで、
うん、
その一般的にこう言われてるみたいなのの更新度合いが分かんなくなっちゃうし、
うん、
っていうとここちゃんと掴んでおくと、
うん、
今ってこういう認識まであるんだよと、
はいはい、
それは逃げ恥みたいなものが象徴してくれたように、
うん、
ああいうことをすでに呪いというふうな表現でも、
うん、
まあ、こんな漫画ですでにやられてることなんだけど、
うん、
やっぱテレビに上がることで多くの人に伝わるというか、
うん、
だからこそテレビをちゃんとそういうことをチャレンジしないと間違えちゃうし、
うん、
だからこの時期で言えばあの世界の片隅でみたいなことを、
はい、
今やる意味みたいなこととかが、うん、やっとこう世の中にこう乗り出すというか、
うんうん、
映画でねあんだけ見られてても、
はい、
今やることの意義みたいな、テレビでやることの意義みたいなのが伝わってくるから、
うんうん、
そういう意味でその宮本から君へとかは、
はい、
まあ、ちょっと時代背景的には古いんだけど、
ちょっと前時代的な作品ではありますけどね。
だけど今サラリーマンの虚しさみたいなものとか、
うん、
でも生きるってことは何かみたいなことを伝えるっていう意味では、
うん、
まあ、ある種再放送が必要なドラマというか、うんうんうん、今あえてやると
今あえてね、
あと、まあ、もう一個はこのコンフィデンスマン JP みたいな、
うん、
実態って何なのかみたいなこととか、嘘と本当って何なのかってことは、
うんうん、
まあ、ポップには語ってるけど、
うん、
今語っておきたいトピックとしては面白いなとか、
うんうん、やけに弁の立つ弁護士とかもそうですよね。ちょっとまあ未来を見てますけどね。
あれは、 あれはだからあのいわゆるその現代的な問題そのものをすごく抽出して出してるっていうか、
うんうん、
でその今に近い方がドラマって昔からね、そういうだからテレビドラマだとそういう力強いじゃないですか。
今時代を
映画は普遍的だけど、
うん、
テレビは今やっとかなきゃみたいなところがあるから、 でその辺に興味がいっちゃうのはどうなんだろうね。アンナチュラルとかもとそうだったけど、
うんうん、
なんかもっとあのバカバカしいのもあるじゃない、
はいはい、
全然俺が見られてない日テレのドラマとかさ、
あ、はいはいはいはい、
正義の線みたいなものは どうなんだろう。
わかんないです。あれも面白かったな。あれもどっちかって言ったから焼け弁と同じような時代を切るタイプの作品だったんですか。
テーマが今時なのと、はい、その手法が今時なのとではちょっと違うと思うんですよ、うん、もちろんそのきちっと分けられないけど、
うん、
でもなんかそういうんじゃやっぱり日テレはなんか時々周回遅れなことを、
僕は日テレはマーケティングで作ってると思ってますけどね。
なんかそういう印象はあります
けど、ね、視聴者が求めてるものをいかにして出すかっていうところを考えてて、うん、どちらかというと TBS のドラマは作家主義に近いというか、うん、作る人にフォーカスしてる気がしますけど、キャスティング含めて。
あとちょっとドラマから外れますけど、
はい、
青春先生の動向をちょっと聞きたい、ね、
青春高校、
青春高校、
はいはいはい、
今どうなってるんだって。
一応一通りクラスメートは決まったんですよ。
あ、もう決定なんだ。
一応確定も固まって、はいはいはいはい、でその人たちが 毎日のようにで、時々その過去にあの、選ばれなかった選考で落ちちゃった子たちが出てきて、なんか対決をしたりとかもしたりとかしてて。
じゃあ何、オーディションがベースじゃなくなって、
はい、
何が基本になってる
の。学園生活みたいな、そのコーナーが設けられ
る、ホームルーム的なものが。
そうです、毎日毎日コーナーがあって、はい、それに乗っ取って生徒さんたちがいろいろと、
なるほどね、
それぞれのキャラクターを出してくるみたいな。
あ、そういうもう番組にじゃあシフトチェンジしたんだね。
まあその間にあの中井理香さんがいろいろと文春法とか事件があって生徒になったりとか、
はい、ほう
ほう、もともと副担任だったんですけど、うん、そこから生徒に
合格
みたいな、よく分かんないことになって、はいはい、そういうのが1週間ずっと続いて、はいはい、メープル超合金とかをめちゃくちゃいじって、それはそれで面白かったんですけど、
はいはい、そういう生っぽいライブから、
そうですね、時代を見せつつでも今はそこで落ち着いて、でもこれからたさらになんか転校生みたいなの呼んでくるんじゃないですか、どんどんどんどん。
なるほどね。
作り の, その実験としては面白いとか今までにやっぱりないですからね、ああいう形の
も
毎日やってて、
ね、まあ、残してほしい枠よね。
そうですね、視聴率動向ではなくて、
とバラエティで言えば、まあ、水曜日
のダウンタウン、はい、
まあまあ、でも水曜日ももうちょっとね、この前なんか日テレ批判じゃないか的なやつが面白かったよね。
分かってましたっけ。
何でもかんでも隠す、
ああ CM の後みたいなですね。
そうそう、
続きはウェブでみたいな、
登場人物がいきなり全員まず顔で人気芸人 M とか、
はい、
そういう風な感じで演出されて
やってましたね。
なんかああいう、まあ、別に批判っていうかそういうことにこうツッコミを入れていく感じとかは
テレビの監修みたいな、
そうそう、まあ、テレビも込みだし社会もそうだし、うん、全部そういうことにツッコミを入れていく感じとかは、
うん、
いいよね、いじる。でしかもツッコミっていうか、うん、ゆっくりいじるってことだよね、
はいはいはい、
だからゆっくりいじってるから結果的にそれもありな、さもありなんていうところに行ったりもするところが、うん、
はい、
あの割とまあ真面目っちゃ真面目な感じもしますけど、
うんうんうん、
僕は最近あのアリタジェネレーション、
お、
あの結構ね古巣のメンバーがいなくなるっていう状況が起こってて、はいはい、全然どうでもいい話、
ショーマーリアッチとか落ちましたもんね。
そうそう、なんかあの面白いよね、なんかあの番組が、まあ、ただ単に見てて面白いってのもあるけど、
はい、
なんかこうどんどん転がっていく感じっていうか、
うん、
最初のムードと全然違うなみたいな。
もともとあの番組は何だったんですかね。オーディション番組だったんですか。
有田さんを有田さん率いるなんかこう軍団、独特な軍団を作るみたいな。
そうそうですね、戦うってやつですよね、
って思ってたんだけど、はい、だから最初はもうすごくピン芸人で変わった人ばっかりいたんだけど、
ね、キャラクター芸人が多かったですね。
だんだんこう人気者っていう普通の人気者が、
ね、
まあね、そのジェラミさんはこう、ね、頭打ちが強いからしょうがないんだけど、
はい、
でその、まあ、人気の人たちが入ってきて、うん、まあ、ユニバースが出たり入ったり出たり入ったり出たりか、はい、そういうのがあったりとかするんですけど、はい、なんかそういうあのバラエティの構図とか、うん、いわゆる若手芸人を応援するって構図を使いながら笑いを取るところから、
うん、
なんか日々変わっていっていく感じがあって、
うん、
あの 脱力タイムズとかもそうだけど、
はいはいはい、
なんか番組が進化する感じって面白いよね。
変化、そうですね。
もともとねマツコデラックスがいたような番組だったのに、うんうん、そういうのを、まあ、技とか何だか分かんないけどやめて、うん、どんどんメタをさ、うん、繰り返し続けるっていうか、
そうですね、今ね、
ああいうなんか成長するバラエティーってのはちょっと面白いよね。
変化ですよね。そうですね。
そう、なんかまあ日テレもある種その、はい、枠組みだけ作って中身をどんどん変えちゃうっていう仕組みはあるんだけど、うん、なんかこうコンセプトそのものから進化していく感じとかはちょっと面白いなと思って、
うん
う
ん、
そういうバラエティ番組とかねできてほしいし、
はい、
コンセプトがしっかりしてると、
うん、
なんかあのめちゃイケの後番組とかさ、
今何やってるんですか、
なんかあの極端に住んでみるみたいな、極端な街、世界中の街に実際行ってみて、
はい、まあ、
みたいな感じなんですけど、
はい、
なんかこう、ね、ちょっとねあんま話題にまだな
ってないんですけど、面白
かったですね、はい、そういうバラエティーも進化するバラエティーが、ね、
ちょっ
と、
うんうんうん、
興味があるなというか思いますけど、
僕最近あの興味持って見てるのがファクトリサーチ TV って知ってます？
分かんない。
伊藤聖子さんがあの司会なんですけど、
テレ朝？
テレ朝ですね。深夜毎週土曜12時35分からで、なんかあるテーマ、例えばこの前だったらば奨学金の問題、奨学金、日本の奨学金はこういうシステムになっていて、で海外だと美大とかで年間10万とかで大学に通えたりするんですよ。そこのファクトリサーチ、奨学金についてバズってるツイートがあったんですね。奨学金があの学生の人生の首を絞めてるとかそういうのがあるんだけど、現実問題としてあのその背景にはこういうことがあって、で奨学金をこう運営してるあの、何でしたっけ、奨学金財団というか、うん、あそこの運営の人はこういう思いを持ってこう変えようとしてるみたいなところを、はい、徹底的にそのファクトファクトファクトをどんどんなんかリサーチしてピックアップして、うん、で指揮者の方々がそれについて論じるみたいな番組をやっていて、
うん、
すごく僕は誠実な番組というか、ちゃんと適切その事象についてテーマを定めてリサーチしてるっていうところがすごくいいし、やっぱりテレビだからこそというか、テレビでやるからこそ意味があるというか、そこの認知を広げることの価値があるなと思うんで、
これ番組、まあ、裏付けとか事実を積み重ねてい、はい、いくのがまあ意外と面倒くさかったり、
そうですね、
あとそういうことをはい、ちょっとみんな注目こうなんですって大きな声で言うっていうのは、うん、まあ、なかなかまあ難しい
ね、うん、そのそうですね、多分その対抗にあるのが朝まで生テレビみたいな激論反論いろいろ繰り返して結局結論どこに行くんだっていうことではなくて、うん、掘り下げていく事実とことんとことん掘り下げていくっていうことがいいなと思ったんで、
僕あのテレビ朝日のお願い、はい、ランキングの中でやってた、
はいはい、
なんかそのいろんな地方議会 の、
はいはいはい、
その議事録みたいなものを、
あ、伊集院さんのやつですよ、
そうそう、それを全部紐解いて、
やってましたね、
っていう番組があって、
はい、
まあ、まだコーナーなんだろうけど、あれは面白いなと思ってた、
ですよね、
てかどうやって構成上どうするのかなっていうか、
うんうん、
まず読むっていう体裁を取ってるけど、うん、まあ、調べとかないと、ね、そんなパンパンリズムでいかないじゃない、
事前にちゃんといくつもある中の面白いものをピックアップしてるから、
そうそう、でしかも、まあ、伊集院氏なんかで文脈を追ってその展開になる感じが面白いとか、だ、
うん、
から1個面白いフレーズを見つけるっていうよりかは、うん、その構図とか構造とかその都市の意味とか、
うん、
そういうこと全部含めて調べていかなきゃいけないし、
うん、
しかもこう一個一個の発言も全部載ってるから人間味あふれる面もあれば、
うん、
まあ、その構造上そのなんでこういうことが行われてるんだって話まで幅があるじゃない、
はいはい、
全部あのやっぱそのもうファクトって、
うん、
あの整理されてないものが実は多かったりするから、
うん、
そのところからネタを出しましたってこうなんかつまびらかにする感じとかはすごいなと思った、
うん、
だそういうまあなんていうか面倒くさいけどちゃんと調べたんだっていう過程を含めて、
うん、
紙疑問とかも割とそういう部分が僕は最初にはあった、
ね、
今はちょっと
変わっちゃいました、
なんか美味しいとこだけつまみ食いしてる感じがややしちゃうんですけど、
疲れちゃうんだ、
なんかね、どういう疑問を紙としましょうかとかっていうその、
はい、
そういう観点みたいな、
うん、
いいね、良くないねっていうその微妙なラインとかの、うん、なんか判断基準のくだらなさっていうのも、
うん、
だから愚問になるところとかが魅力になったりするんですけど、
なりにくいと思いますね。
なりにくいというか基本的にその気になることを解消しましょうっていう番組になっちゃってるんでね、まあ、まあしょうがないですけど、まあ、細かく言えばそんなことないんだけど、
うん、
なんか全体としてはそうなってるんだよね。
うん、
まあ、それだからそういうあたりね難しいですよね。疑問系はねチコちゃんとかもそうなんですけど、
結構でも人気あるんですよね、あの番組とかもね。身近な疑問をいかに拾ってくるか、あれ作ってるの小松さんでしたっけ、
あ笑う犬
とかの人なのかな、
しましたっけ、
確かそうだった。
まあまあちょっとねその全容を把握できてないところもあるんですけど、
うん、
まあ、テレビいろいろね、
はい、
進化もしてたりとか、
そうですね、
面白いのもあったりするので、
うん、
まああのちょっと次回は、
はい、
夏ドラマについて、
そうですね、いかにその時代を踏まえたテーマなのか時代を踏まえた作り方なのかみたいなところはちょっと意識してね、うん、
海外ドラマとか見ちゃうと ね、
そうですね、その
更新性っていうかもう、
はい、
次の次の次とか言っちゃってたりするから、
すごいですからね、チェックできてないからね全然。
結構その韓国ドラマのリメイクみたいなとかもね日本多かったりするから、
君が心、あ、違うわ、あれか、吉岡里帆さんです、そうそう、あ、違う、永瀬智也さんってやつ、
あれもそうだし、この前ほら、過去の人と連絡をし合いながら事件を書いてい
た、はい、あシグナルもそうでした、
シグナルもそうなんです けど、グッドドクターはどっちだったっけ、今度やるやつ、
あれあれ本なんじゃないですか、違うんですか、
あれもリメイクだったと思いますよ。だから、まあ、
まあ漫画原作とかねそういうのばっかりですからね、
ね、まあそれはそれで悪くはないんですけど、うん、まあ、ちょっとそういう風な、あグッドドクターも韓国だね、
韓国
なんだ、うん、まあそういうこともありますが、次回はちょっとそういう観点で、
そうですね、
でもちょっと気になるのもありますので、
いくつかあるので、うん、ピックアップして、まあ、初回ももう始まるのもいくつかあるのでそれを見ての感想も含めて出していきましょう、
はい、ということでお相手は
イベントを作る人岩崎と、
ちょっと疲れた池田でした。
種ラジまた。